こちらは那覇にある小さな事務所わらばー研究所。ゲストさんと夢を語ったり教育や子育ての話がたまにゆんたくになるのはご愛嬌。今日はどんな話が飛び出すのでしょう。当研究所代表受付窓口ケイシーです。どうぞよろしくお願いいたします。さてと、ちょっとね、オープニングのね、表情をちょっと変えてみましたです。いかがだったでしょうかということでね。ね、今日もですね、ゲストさん、この後ね、素敵なゲストさん見えておりますよ。ご紹介いたしますけども、まあ、その前に、私がその、代表受付窓口ケーシーと、それで、当研究所のですね、副所長、ご案内お願いいたします。
はい、FM 那覇わらば研究所、うちちミシェルグスよ、中、ゆうふきてちゃびたんやたい、わんね、副所長なとえびんど、まーちゃんじしえび、みんしちょうちゅうたびみしえびり、にふえでえびる。
はい、よろしくお願いします。はい、さあ、今日はですね、はい、もう、なんでしょうね、はい、この、ゲストさんもね、うんうんうん、まあね、最近は、芸人さんとね、はいはい、続きましたけども、
そうですね、
まだ一風変わったって言ったらあれですけども、
はあはあ、
ね、こう、この女性芸人ですよ、
ね。ああ、なるほどね。
ね、初めてのケースじゃないでしょうか。
そうですね、大体芸人さん、そうそう、今までね、来られた方、うん、男性の方でね、
そうそうそう、ね、でその中で、うん、もう今のね、女性芸人のトップクラスを走ってる方ではないでしょうか。
なるほど ね、
というハードル勝手に上げちゃいました。
いやでもね、いや、まあ、トップもそうですけど、はい、もう可愛いんですよ。
ねえ。
もうまた私の昔みたい。
はい。
うん。
行っちゃった。
そう、行っちゃった。もう私の昔を見ているみたいでね。とっても可愛くてね、綺麗でね、うん、奥ゆかしくてね。うん。うん、ああ、もう全部揃ってらっしゃるねって、三拍子全部揃ってるねってね。はい、ね、私のないもの全部持ってらっしゃる、
はい。もうそんなまーちゃんは今337拍子でございますけども。
はい、そうです。はい。はい、何か後でくれるはずだから。今のうちを踏み上げしてた方向かねえと思って。
はい。じゃあそんなね、ゲストさん。
はい。
お待たせいたしました、
はい、
では本日のゲスト こちらの方でございます。
どうも、黒木メイサです。
はい、北川景子です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ま
あ、
素晴らしい。
まあ、黒木メイサじゃない、黒木メイゴーさん。
メイゴーさん、
メイゴーさん。
はい、当然、は
い、
いえいえ、吉本の、はい、宮川玉子です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ね、素晴らしい。
はい、同じ浦添出身のね、中間由紀恵さんと同じ浦添出身の、
ね、
吉本興業が生んだ女優さんでございます。
ありがとうございます。
とっても綺麗でいらっしゃるから、もう間違えてしまったね。仲間由紀恵さんですね。
仲間由紀恵、そうです。
はい、私は仲間外れでございます。
仲間探しでございます。
仲間探し。
僕はもうね、ね、尋ね人探しでございます。いや、もうね、こういうこと言ってるとまたね、喋、る時間なくなっちゃうからね。
そうですね、なくなりますね。
いや、今日はですね、本当に、はい、まあ、改めまして、今日はね、よろしく、
はい、よろしくお願いします。
ようこそということで、
はい、
ね、この番組一応ね、まあ、わらば研究所ってことで、はい、まあ、子育て、子供さんの話とか、うん、あとその、はい、まあ、まあ、あとはそうですね、普段教育向けの話が主なんですけども、
はいはい、
まあね、まあ、今日皆さんちょっと子育て経験がまだないというか、うん、まあ、だから今日はね、皆さんちょっと夢を語ってもらう、ということで、はい、
なるほど、
はい、ちょっとそちらがちょっと主なコーナーになるかなというのと、
はい、
まあね、何が飛び出すかわからないんですけども、
はい、
うん、まあ、なんとかなるだろうって。
なんくるないさ。
なん
と
かなるないさ。
もうね、こんなもう、なんでしょうね、私がもう喋ってる中ですね、もう今、喋ってる時間もったいないというぐらい。で、この後もう早くもうね、始めちゃおうということなので、
はい、
はい、はい。ではですね、わらばー研究所、この放送はですね、
はい、
YouTube 画面を見てる方ですね、上をご覧くださいませ、
はい、
こちら、
はあ、
スポンサー、
はあ、
この放送は
こっちね、
はいはいはい、
エンジョイ沖縄ダブルギアさんの提供でお送りいたします。
ダブルギアさん、
はい、ありがとうございます。
はい、
それではですね、ちょっと、ブレイクしていただきまして、この後トーク開始でございます。それではこちら、
コマーシャル、
コマーシャル。
わらば研究所、わらば研究所、
かわいい。
さあ、わらば研究所、本日はですね、3月14日、ホワイトデーですね。はい。まあ、ホワイトデーもですね、まあ、私はですね、まあ、特に、お返しするものもなくですね、
そうです
ないっていうのは、もらってなかったってことでございますんで、
だ、私にだ。だ、
欲しいです、ね。
だして、そうそうそう。
だ、だ、
だ、だ、はい、ないわけだ。
はい、だ、だ、だ、
だ、だ、だ、だ、もう。
ねえ、アントニオ猪木みたいな。
123だ。
ねえ、あれはもう、アントニオ猪木の場合は、123だ。
うん、だ、そうそうそう。
だ、だ、だ、
だ、はい、だ、だ、だして、だ、はい。
いや、もうね、もう
ね、
もうね、はい、この放送のね、一番長所でもあり短所はですね、はい、どこに遠くかね、飛んでいくか分からないってことですね。
確かに、それはあるね。
いろんなとこ飛んでますね。
そうそうそう。もう帰ってくることがないのでね、誰かが軌道修正して、ここで使用しないと案内板がね、そうそうそう、
急ハンドル切ら
ないと、まとめ、
まとめでね、あれしないと、
急ハンドル切るのいつも私なんですよ。
そうそう、ね、お願いします、ね、
お願いします、ね、
たまに U ターンしますからね。そうそうそう、行き過ぎたって、
そうそうそうそう、あ、いや、かま遠くまで行っちゃね、でね、戻ってこんとならんさ、してかやるからね。
それで今までね、まあ、まあ、人知、あのね、自損事故はあるんだけど、うん、転落事故はないですって。
大丈夫ね。
大丈夫。
私が存在事故ですから、
存在事故。
そうそうそう。
そんなことないですよ。
もういるだけで事故じゃないかね、と思ってね。
面白い。キャラ立って。
はい。はい。以上、そんな自己紹介でございます。
ありがとうございます。
まとめました。
はい。
はい。そうですね。はい。ですね、おっとっと、ま、OK です。あ、はい、ですね。
はい、
今日はですね、はい、まあ、宮川たまこさんゲストに、うん、今日はですね、
うん、
まあ、なんと言ったらいいでしょうか、うん、まあ、ちょうど卒業のシーズンですよね。
あ、そうですね。
はい、
卒業のシーズンになりますと、まあね、ね、うん、まあ、今までこうお世話になった先生、
うん、
まあ、師ですね、
うん、
師匠の師、
うん、
で、で、まあ、和菓子の御ってね、仰げば尊しもありますね。うん、
ありますね。
ね、もなかとかね、まんじゅうとかもらったんでしょうね、そういうね、
うん、
それ和菓子ってね、本当にね。よし。
わからんかった。だからね、全然気づかなかった。和菓子って
何、ね、そういうところもアンテナ張っとかないといけないですね。
そうなんですね。
大丈夫です。常になんかね、うまいこと言うぞってわけじゃないので、たまにはこういうこと言わないとって、いつも押されっぱなしだから。
でもね、はい、いいですよね。10回に1回ぐらいのあるかないかですから、今日、たまこ、そうそう、だからたまこさん今日はね、いい日に来ました
よ。よった。
それがでも、またそのね、10回に1回行ってもね、うん、それがまーちゃんが拾ってくれなかったらね、本当にもう、見送ったってからっていうのが多々あるんで、
ありますね、
うん、もう仲良くやりましょうね
って、ね、よろしくお願いします。
別に仲悪いわけじゃないんですよって、本当にもう、
ね、
ね、もう
先輩後輩がありますから、
うん、
そう、仲いいってことは
ターガシーチャカ、いやもうね、うん、もうたまこさん、さっきから実はね、もうオープニングから苦笑いしたいんです
。すごい、どういう空気なのかなって感じようと思って、
もう探りの状態なんですよ。
すいませんね、
もうね、
そのね、
独特ですよ、
ね、そうですね。
またここでまた私、はい、がそれ急ハンドルでまた戻って、
戻って、
そう、ね、まあ、そもそもね、うん、そう、和菓子のそのね、
うんうん、
私のこの師匠、
師、う、匠、ん、
ってことで、で、宮川たまこさんは、うん、とてもね、まあ、とても有名で、ね、
うん、
立派な師匠さんお持ちですよね。
うん、そうですね。皆さん知ってます？
うん、
私の師匠、日本一の夫婦漫才師、
はい、
私も本当に尊敬してやまない、
はい、
もうめちゃくちゃ大好きな、
はい、
はい、宮川大輔花子師匠です、
はい、
はい、あいつらの弟子です。
あいつら、
はい、これ YouTube 流れてますからね。いや、ね、そう、
いや、いいですね。
うん、でも本当優しいですね。
でも本当に面白いですしね。
もうずっと子供みたいに育ててもらってますね。
もうそうですね。ある意味そのね、師匠と弟子の間って親子みたいな間柄でもあるじゃないですか。
そうですね。そうですね。この芸能のこの吉本の芸能界の世界の中のも親みたいな感じですね。
うん、そうですか。
やっぱり。
あとはね、まあ、今は、ね、まあ、吉本さんもそうだし、他の事務所もそうですけど、養成所があるので、
はい、
あまりこう、師匠と弟子っていう、あんまり間柄がちょっと薄れてるんですけども、どちらかというと、今はね、落語家さんはそうですよね、今は
そのそうですね、
まあ、まあ、まあ、まあ、今までのこのね、はい、昔ながらのこの、
そうですね、
文化生がいたりして、
ね、落語家さんはもう決まりで、ちゃんとね、弟子につかないとダメっていうのがあるけど、うん、この、 最近の漫才とか漫才師とかも弟子取らないとその NSC ができたっていうの で、はい、だからほとんどいなくなっちゃってるんですよ、
う
ん、弟子っていうの
は。そうかそうか。
私も宮川は宮川大輔花子から宮川をもらってるんですけど、うん、私の下で宮川をもらってる人はもういないんですよ、私最後にもらった宮川。
じゃあ宮川さんはもうこの、はい、もう末代なんです
か。はい、弟弟子がいるんですけど、はい、宮川もらってないんですよ。ランナーズ の、 あの小宮とか、はい、頑張れゆうすけっていう名前なんで、はい、宮川はないんですよ、はい、だから私でも終わりな感じで、多分この下には弟子来ないと思うんで、もうない。
すごいですね、
はい、
これはでもね、
貴重ですね、
まあ、なんだろうね、このこうだんだんだんだんこうなんか家系図じゃないんですけど、ね、この宮川の名前をね、もっとね、継いでほしいですよね。
いや、まあ、でもやっぱりその時に、うんね、いらっしゃるときその名前がいただけたっていうのは、なかなかできることじゃないかなと思うので、う
ん、
で、
ね、私が宮がいっぱいあげたほ
う
がいいです。
どんどん
これであげようかな、これで。
もう宮川の DNA をどんどんどんどん配らない
と。素晴らしいね。
そう、子孫を減らして
って。そう。そのね、その今話に出りました、じゃあ、もし、じゃあ、たまこさんがその宮川さんをもらうまでは別の芸名だったんですか。
はい、そうです。私は宮川たまこの前は、うん、マングースたまこっていう芸名で、マングース、なんかその、
そうですか、
まあ、ちょっと経歴言っていいですか、
はい、
最初に、うん、あの NSC に私は入っているんですよ、指定、はいはい、もいらなく、はい、あの入って、で、うん、だけどその後に、はい、ナンバーグランド花月の裏方をやった時に、うん、あのちょうど進行係っていうんですけど、はい、舞台の暗転の中、はい、師匠が舞台送り出すじゃないですか、はいはい、照らしライトちょっとやってたら、はい、暗い中で照らしライトをこうやってやってたら、はいはい、師匠が、うん、あの見つけてくれて、大輔師匠が最初見つけてくれて、はいはい、わーっつって黒くて汚いおけなの子がいるわーっつってちょっと花子あの子かわいそうやでって、あの子沖縄やでっつって、それへどたってくれやーっつって、うん、昔の俺見てるみたいやわっつって、っていうきっかけで、花子署に拾われたみたいな、大輔花子の家に行って、でそこからあの自然に洋服とかいっぱいもらって、もう本当ボロボロだったんで、何にもお金もないし、はい、食べるのもないし、はい、でもいろいろくれるんで、はい、ついていって自然に住み込みになって、
は
い、
あ、そうだったんですね、は
い、でその頃に、はい、そのナンバーグランド花月の裏方やってる時、はい、師匠のまだ出会う前に、はい、ミスターボールド師匠っていう大道芸の天才ってもう亡くなられたんですけど、はい、あの劇場にしか出ない、もうテレビはほとんど出ない、でも、はい、もう毎回爆笑の、はい、そのミスターボールド師匠に、あの、はい、最初は本名が玉木優子なんですけど、はい、俺が芸名つけたるわっつって、はい、マングース玉子っつって、はい、でそれで名前最初言ったんです。その後に師匠のとこ行って、宮川もらったんです。
なるほどね。
じゃあもうこれ、あ、でもこれ、うん、じゃあ、あれなんですね、あの、もともとはじゃあその、まあ、芸人を目指したきっかけっていうのがあったんですか、うん、
芸人目指したきっかけ、
まあ、そのまあ幼少時代は、なんかもともとなんかそういう、その頃から、なんかあの人を笑かせるのは好きだったとか。
うん、笑かせるのが好きっていうよりは、はい、うん、結構小学校ネクラだったんじゃないかなってぐらい。
そうだったんですね。
はい、で多分小学校5年ぐらいの頃に、うん、はい、あのお笑いはもともと小さい頃から見てたんで、はい、あのひょうきん族だったり、はい、まあ、加藤ちゃん、あのドリフターズもギリギリやってて、加藤ちゃん、ケンちゃん、ご機嫌テレビとかは毎回お笑い番組が好きだったんで、はいはいはい、見てて、お笑いは好きだったけど、はい、そんなそこ出る方ではないので、はい、だけど、小学校5年生の時に、はい、人の後ろについていきながら、はい、遊ぶっていうやつで、だけどみんな団体で行動する、うんうん、私後ろが好きだったんですよ、はいはい、後ろからついていくの好きだったんですけど、はい、前に行っちゃったんですよ、はい、はいはい、あっと思って、うん、前に行った時にたまたま転んでしまったんですよ、そしたらみんなが爆笑するんですよ、普通、はい、普通は大丈夫、はいはい、って言うじゃないですか、はい、爆笑するんですよ、はい、転んだの見て、はいはい、いつもなんか出ない人が出てきたから、はい、だけど、はい、あれってこれ転んだだけでこんなに笑うんだってちょっと気づいたんですよ、はい、でその後にもう一回転んでみようと思って、今度わざと転んでみたんですよ、はいはい、また爆笑するんですよ、
あ、はいはい、
わーっと思って、何この感覚超面白いと思って、
芸人でいうとこのね、
あ、なんかそこから火ついていろいろなんかやるようになったみたいな、はい、で舞台とかも、あのそんな出るの好きじゃなかった、学芸会とかも超嫌いだったんですけど、もうそれきっかけで舞台とかもなんかやってみようっつって、はい、っていうので一応それがきっかけだと思います、
そうだったんですね、
お笑いっていう、
意外というかね、本当にそうですね、なんかはい、ね、まあ、なんかその時にもすでにも、あ、これが美味しいという気持ちだって、
はい、小学校5年の頃
に、その時にも、ね、芽生えたんですね。
やっぱり素質はあったと思います
よ、ね。どっちか言うと、笑われてるんですよ。笑わしてないんですよ。笑われてる。
笑われてる。でも、気持ちいいって感じたんでしょ、
この気持ちいい、楽しい。みんなこう、なんか笑ってる。ね、私も笑うのが好きなんで、あの、こんなに笑ってる人たちって素敵と思って、みんなが笑ってるのが本当楽しい。ねうん、私が何かやるだけで。
で言ってると思います。
もう大好きですね。やっぱ今でも。
まあそしてまあそれでまあそういうねあの幼少時代からそれでまあね、はい、あのまあ学生時代通して、うん、でもうその頃からすでに芸人になろうっていうのはあったんですか。
その時はまだ思ってないけど、うん、中学校ぐらいにお笑い行きたいなっては思ってはいたんですよ。はいはい、だけどなんか中学校のクラスとかも面白いクラスだったんで中2の時になんか、はい。はい中1のクラスが面白すぎて中2にもっと引っ張りたいなって思ったんだけど、はいうん、でそれで舞台やっぱ学芸会とかいろいろ出た時に、はいうん、やっぱ舞台面白いじゃないですか、うん、やっぱ舞台の上で、うん、なんかやっても
アピールする
し、はい、なんか作文呼ぶだけで受けるし、はい、みんなが、はいまあ、滑舌悪いからとかって受けてるんですけどそれでもいいんですよそれでも面白かったんですよ、で中2の時にそういうのがあって、はい、あ芸人やっぱなるって心の中に決めて、はい、で事務所も吉本興業一番だったんですよ、
はいはい、
で吉本が最悪入れない場合は、うんうん、わー本舗に行こうと思って
た売り幅すごい
2つとも大好きなところです、
はい、そうそうなんですよ、うんうん、あの時体張ってやるのが好きだったんで、
ね、なるほどね
でそこがダメだったら魔石って決めてた順番私も中学校で決めてたんですよでもやっぱり吉本興業がもう忘れきれなくて、
なるほどね
吉本興業が好きすぎて、うん、社会の時間とかも地図に、はい、やっぱ漢字で吉野山とかあったとか、
はいはいはい
なんとかなんとか元みたいな、うんうん、熊本とか、はいはいはい、なんかそこをつないで吉本とか遊びばっかりやったんですでも頭がちょっと吉本になっちゃってい
や
でいいと思います行こうって決めていいと思いますそこからバイト始めたり
そうだったんです、ね、
もうなんか芸人さんの名前とかの同じ地名とかってすると、
まず
なんかこう例えばね、なんだろう、うん、阪神工業地帯とかあったらね、オール阪神巨人さん、
そうそうそう、ね、そうそうそう、そこまでなってましたね、
私、読谷にほら、大きってあるでしょ、はい、そしたら、あ大きい子供響き、あれでしょとかね、ちっちきちとかって、
ちっちきち、
そういうふうなね、あれしていう感じかなと思って、面白いですよね、
うん、面白いですね、
いいですね、
もうそれぐらいもうね、どはまりした、もう玉子さん、じゃあもう、これはもう芸人になるしかないかというぐらいまでいった、その玉子さんなんですけど、
はい、
でやっぱりもう、その時にはもう意を決してたんですね、もう。
うん
まだ時間かかりました、それまで。
ああ、いや、もう中で決めても、部活もやってたんで、ハンドボールをずっとやってたん
で。浦添ですからね。
浦添で。12年ぐらいやってたんですけど。
そうでしたか。
まあ、ハンドボールの部活がない時は全部バイトに回してました。
うん、ちなみに、アルバイトはどういったのをやってたんですか
沖縄そば屋。
あ食べたかった。
あさとや。あさとやっていうところ、はい。
もう名前までね、皆さん、今もあります
今もないんです
よ。ないんです
あ SL で走らすそば屋
そうそうそうパイプライン沿
いで
本当あ見たかった
今ここ今浦添市民同士で今もあったあったという
そうなんですね
そこで SL をこうやって動かすんですけど、うんうん、私たちがそば作ったの乗っけて動かしてやるんですけど、うんうんうん、たまに脱線するんですよ脱線してこぼれて
くるあ本当あって言って面白いこのおそば屋さんあったの
ありました
いや行きたかった、
うん、もうね今のね今さっきの脱線事故のね、なんか、自分が今まで脱線したことはないってあったけど、うん、まさかここにつながるとは
ね。ねえ。どうだね。ねすごいさ。
ねえ、最初でその、じゃあ、いざ、うんうんまあ、高校も卒業して。
はい、高校卒業して、はい、本当は大学に、大阪に行って、そのまま大学、短大入って、その、入りながら吉本入りたいと思ってたんですよ。
はい、
で、だけど、うん、お 母さんとか親に言ったら、はい、大反対して、はい、育て方間違ったって言って泣いてて、
こんなつもりじゃなかったしてから、
ね、でも行きたいってずっと言ったけど、うん、でも行かせてあげたいけど、うちにはお金がないって言って、うん、だったら、県内だったらいいよって言ったんで、はい、あのちょっと一回大阪に試しで初めて行ったときに、一、はい、人で行ったときに、すごいホームシックになったんで、はい、あのそれを直すために、だったら明桜大学に行こうって言って、明桜大学。
やってきたんですね。
北部の方に、はい、北部で一人暮らし始めて、はい、2年ぐらい経って、はいはい、やっぱ諦めきれないんですよね、はい、だから2年経ったらもう、はい、もう大学中退して吉本大阪に、
あ、そうで
した、もうそれだけのために行こうと思って、行っちゃいました。
ああ、もう勢いで、
勢いでもう行って、知り合いとかもいないじゃないですか。
ですよね。
でもその時にやっぱ良かったのが、その大学に行ってる時に、うんうんうん、ガレッジセールさんがテレビに出だしたんですよ、
はい、
スレスレガレッジセール、ね、夜中に、
は
い、あれがすごい楽しくて、しかも沖縄、うちなんちゅが、あのテレビ出てるで、しかも吉本で頑張ってるっていうのを見たら、もう超嬉しくて、私もいつか兄さんたちみたいに一緒に仕事できるように頑張ろうとかも、もう湧いてきて、もう行って、
うん、そうですね、なんかそう、あの頃、はい、でガレッジさんが本当になんか沖縄の笑いのパイオニア的でしたもん、
そうですね、
沖縄のお笑いをこう全国に広めたっていうね、もう偉大な方だなと思ってます、
まあ、ちょうどね、その頃音楽界とかね、あのまあね、まあ、女優さんとか、そうね、お芝居とかでは沖縄の方もどんどん出てきたけど、うんうんうん、お笑いはまだちょっとね、
そうです、
不毛な、ね、状態で、
うん、そうそう、あの沖縄やっぱりね、このなんだ独特のお笑いのね、雰囲気があるじゃないですか、やっぱりね、私みたいな方言使ったりとか、ね、こうしていろいろね、またこの間が違うとか、こうっていう雰囲気がね、やっぱりあるとかっていうのが、こうあったので、それが今度の方々に通用するのかなとかっていうのがやっぱあったところだと思うんですけど、その間口を広げたってところはすごいなっていうふうに、
本当すごいし、
思いましたね。
私の憧れはもう、あのガレージセールです。
あ、そうなんですね。
やっぱり大阪行った時に、同じ沖縄で、だけどすごい遠い存在だったんですよ。大阪にいて、しかも大好きな子のとこにいて、もう全然遠い、全然なんか、うん、近くで会うこともあったけど、それでも遠かったんだけど、やっと今一緒に仕事ができたりとか、なんかイベントとか一緒に飲みに行ったりとかもできるようになって、すごくもうやっと近づけたけど、やっぱ先輩のやっぱ話術とかすごいですね。面白いし、そこはまあ全然勝てないし、ああ、そうね、もうなんかいろいろ学ぶことがまだまだいっぱいあります。
まあ、なんだろう、本当にあのね、育ての親は宮川大輔花子さんで、はい、うんうん、その憧れのその師匠は本当に何でしょう、まあ、ガレッジセールさん、
あ、そうですね、
本当、もう本当2人のこの師匠、うん、だからまあお笑いの師匠がいたわけで、はい、まあ、同じそのね、ガレッジさんその同じ郷土のね、農業ということがあって、ね、またこの2組がいたから今までこうやって、ね、頑張ってこれたっていうのはあるんでしょうね。
はい、そうですね。ね、ですごく、まあ、で大輔花子のところではすごくこの世界の、はい、あの常識とかをめちゃくちゃ学んで、
はい、あ、そうでした。
もともと沖縄から出てきて、はい、ちょっと沖縄とやっぱ本土って常識が違う方、
はい、
言葉が違う方、
はい、そうですね、
さりげない言葉でちょっと怒ったりするんですけど、でもそれって言葉のなんか違い、
あやという、
ね、あやみたいなやつがあって、ね、でもそういったところも分かんないまま喋ってるから、なんならタメ口で喋るみたいな感じのところがある時もあるんで、沖縄、はいはい、なあなあなところ、
ね、
あれ師匠にやってたんで、
あ、時間とかもそうです
よね、うちのタイムとか、
そっかそっか、
はい、なんかいろいろやらかしてもいるんで、いっぱい、多分宮川大輔花子のところに住み込みでいた時に、あの過去いっぱい弟子取ってるけど、私が一番謹慎された数多いと思って、
あ、そうですか、
めちゃめちゃ強く怒られました。
ちなみに、あの、なんだ、こんなことでも禁止になるのって思ったことありました？
初めてご飯食べたときに、大輔師匠と花子師匠と、で、私、まあ、お手伝いさんがいて、一緒にご飯食べたときに、大輔師匠が私に向かっておかわりって言ったんで、一刻も早く、ご飯食べたいんだなと思って、はい、私が食べかけてたやつを入れてあげたんです。
どんな反応しました？
って食べてました。
あ 後でちょっとみたいな。
はい。で、それで私は新しいご飯入れて、毎回食べてたら、花胡椒が見てて、箸持ってパンパンってやって、ちょっとそれ、あんた、大輔くんな、ネタでな、カバカバ言うけどな、本当はカバちゃうで、って。
でも結果謹慎で
謹慎そういうところから3日謹慎とか1週間謹慎とか
本当、
もう謹慎だったら仕事に連れてもらえなかったら、家で見て、もう片付け、あと1個ありも、あといっぱいあるんですけど、もう1個いいですか、
いいですよ、
ちょっとやっぱ畑仕事を師匠がやってたんですよ、ちょっと私が住み込みやった時に、大輔花子の畑農園始めたんですよ、開墾からしたんです、開墾して、もう何も草むらの中、で、そこから土掘って、みたいな石とかも出して、綺麗にして、畝作って、もうちゃんと夏はこの野菜っていうのを実験して、もう2年3年かけてそれをちゃんとやって、綺麗な畑ができたんですよ。で、それの、ご褒美で、花胡椒が、たまいつも頑張ってんな、つって、師匠が、このな、つって、ビトンのカバン、お前ビトンやで、つって、しかも、スケルトンの、もう世界で100個しか、作ってないやつを手にやって、これ限定品のやつなんだけど、これたまにやるわっつって、めちゃくちゃこれ丈夫やでっつって、全然切れないしなっつってな、玉持ってるのいつもボロボロやろっつって、これあげるわ今度はこれ使いっつってもらったんですよ。でそれもらった瞬間に、何でもええって入れてええでみたいな、なんかもう重いの絶対切れへんからっつって言ったから、ありがとうございます、何でもいいんですか、ええでええでっつって、ありがとうございますって言って畑に行って野菜めっちゃ入れて、めっちゃ入れて、じゃがいもとかめっちゃ入れて、師匠のところに、わあこれ本当丈夫ですわって、いつも切れるのばっかり持って行ってるから、めっちゃいいですわこのビトンっつって、
それから謹慎
ぶっちぎれてました。
大根トントンって
トントン大根トントンってやってあんたなっつってよくここつまむね、こうやってつまむ、あんたちょっとおいでっつって
なんかもうなんかね、
首根っこつかまれ
迷い込みたいですね、
はい、また玉がなんかやってるよみたいな感じのそんなんばっかり。
そうですか、
はい、
あすごい、
またあります、
あ本当
なんか、ちょっと感動、
あ、いいです
か、
どうぞ。
ちょっと感動、感動の系のやつは、結構いっぱいやらかしてるんですよ。で、今度はなんか、ちょっと留守番しとけみたいな、仕事で2泊3日ぐらいちょっと出ないといけないから、留守番がいないから留守番しといてって言って、わかりました、つって。で、師匠がいなくなった瞬間に、舞台全然見に来てなかったんで、舞台見に行ったんですよ。梅田花月だったんで。そしたら、ちょっと、もう2回公演終わり頃で真っ暗になって、やばと思って、そろそろ帰ろうと思って、したら師匠から電話かかってきて、あんた今どこやっつって、家に電話かけても誰も電話出えへんで、つって、どこやっつって、今、梅田花月です、つって、で、留守番しとけって言ったやろって、留守番って意味わかるかっつって、あ、はい、じゃあ今から帰りますって言って、一回帰ったんですよ、結構怒ってたんですよ、で、まあ、留守番、兄さんに兄弟子がいるんで、兄さんに電話して、留守番しとけっつって、なんか怒ってましたけど、一応帰ってきたんですよっつったら、明るいうちに戻っとかないとあかんちゃうっつったから、今度また次の日もまた1ヶ月見に行って。で、今度明るいうちに、一応夕方ぐらいになって、もう帰ろうとしたら、また電話かかってきて。また、なんか、ちょっと家、電話かけたけど、出ないんだけど、つって、今どこ?つって、電車の中ですって言ったら、あんたあかんな、つって、留守番の意味わかるか、つって。で、そのまま、家で、ちょっとなんか怒られるだろうなって予感してたんですよ。したら、大好き花子、帰ってきて、二人で、ぶち切れて、普通は大輔花子は、花子賞が怒ったら大輔賞は怒らない。はい、で、大輔賞が怒ったら花子賞は怒らない。はい、止める方に。って回るけど、二人爆発して怒って、なんで留守番できへんのや、つって、留守番電話でも、留守番できる時代やでって留守番は、留守番っていうのは、朝から晩までちゃんと家を、師匠の家だねって、ちゃんといる、留守番してって言ったら、うんって言ったよなって、ずっといることが留守番やでって、なんで遊びに行くんって言って。で、それでなんか、ちょっといろいろ、もう、 あれだなって1週間禁止になったんですよ、はい、1週間1ヶ月3週間ぐらいかな禁止って言われて、はい、でそこから次の日朝一で沖縄帰れって言われて、はい、でとりあえず帰れてたら帰らないといけないんで、はい、この世界なんで、で師匠が朝7時ぐらいに仕事行く前に、うん、はい、はい、って片道切符代って3万5千円もらったんです、もらったけど、はい、どう考えても帰ってくるつもりなんで、はい、足りないんですよ、はい、で師匠に往復くださいって言って、はい、オフショーがあのもう本当は帰ってくるなって意味だったと思うんですけど、はい、私が往復くださいってこれ足りないです、はい、7万くださいって言って、はい、そしたら泣きながらちょっと7万くれて、これで親孝行してきって言って、で結局親孝行で沖縄に帰って、もう謹慎の間遊んでました
これ聞いてたら怒るんじゃないの、また沖縄で遊んどんのかい言うて
電話かかってこなかったっすか、
ね、はい、謹慎中に電話かかってきたんですよ、うん、で今どこやって言ったら、うん、海です
遊んどるやないかいって
言ってそうなんですよ、でも結局、うん、師匠がその後3週間終わったら、はいはい、たまたま石垣の仕事が入ったので、はい、うん、石垣で合流しようって言って、はい、結局石垣島に行って、はい、3人であの石垣で仕事終わって遊んで帰ってきました。みたいな。
でもなんかそんな人情がね、人情感じだ ね、感じられますよね。
そうですね、うん。またその厳しさの中にね、
そうですね、優しさというかね、温かみというか。
これだけのことをやらかしたんだけど、うん、もうなんかもう、もうなんかもう心折れたりっていうのはなかったんですか。
ああ、めっちゃあります。私、禁止めっちゃあるんですけど、何度も言いますけど、最高記録1年ありますよ。え?1 年の禁止。
1年
ありますよ。あれ、
これは何?
これはもう、あの、ちょっと人生に関わるやつなんで、あの、まあ、大阪にいて、はい、まあ、なんだかんだクイズしんすけくんとかも出してもらいながら、はいはい、仕事も増えてきて、だけど私なんか東京に行きたいっていうのはずっとあったんですよ、はい、でもやっぱりいろいろ師弟関係があって、はい、何かやるにしてもやっぱ師匠の許可とかいろいろ毎回取るんですけど、やっぱダメだったらダメで、はい、ほとんどダメなんですよ、はい、でも東京行きたいっていうのはちょっと崩したくないって思ったんですよ、はい、これはもう自分の意思だからと思って、で東京行きたいんですけどって言ったら多分行かせてもらえないなと思ったので、はい、あの師匠の楽屋に行って、はい、東京に行きますって言って、はい、相談あの話がありますって言って、はい、最初はあのなんや彼氏ができたんかつって、結婚かつって言ってたけど、違いますつって、あの東京に行きますって言って、はってなって、普通は許可を取る、でも取らないで行きますって勝手に決めた、はい、まあ、ちょっと教えてくれたんですよ、なんかね、編み物が好きなんで、はい、編み物の棒を持って、玉なって、玉が言うのはこの棒一本あるなって、師匠が教えてることはこの一本の線や、ここがゴールなって、はい、うんうん、こうだけど玉が今言ってるのはな、こう曲線書いて大回りしてゴールに行く、まあ、ゴールは一緒や、でもここは時間かかる、師匠は一本線や、ここで早いところ早道を教えてるんや、それでも行くかって言ったから行きますって言ったから、あの見事にじゃあ一年謹慎って言って、次の日何週間一週間後ぐらいに呼び出されて、はい、マネージャーとこビッポビッポって言って、はい、たまこ一年謹慎って言って、わーって、で、まあその間に逆に一年謹慎になった時に、最初はやっぱショックじゃないですか、はい、だけど結構プラス思考なんですね、一、はい、年謹慎の間に何ができるかなって考えた時に、はい、沖縄のことを意外に分かんないんですよ、大阪に二十歳出てきて、はいはいはい、で沖縄のこと聞かれるけども、沖縄ブームになってるかみんなが聞くんですけど、はい、海ぶどうさえあんまりよく分かってなかったんですよ、
そうね、
でもそういう沖縄のことをちょっと勉強したいなって思ってて、はい、でやっぱ沖縄に帰ってこの一年で集中して勉強したいって思ったんで、はい、あ、じゃあこの間バスガイドやろうって言って、はい、あの沖縄バスでバスガイドやってました。
そうなんだ、はい、検診の時に、検
診中に、
あ、
検診中に沖縄バスで、だから超歴史とかも、はいはい、いろんな地域のとかも超勉強するんですよ、
そうですか、
はい、
バスガイドさんの本当に
こ
の
すごい知識やばい、
知識本当にすごいですよね、あの特に沖縄の場合ってこの、あのあれじゃないですか、あの陸続きじゃないので、沖縄だけでこの文化とか歴史、そしてまたあの気候とか環境とか全てなんか網羅しないと、
そうですよね、
電話帳ぐらいのマニュアルがあるんですよ、
ね、あ、そっか、
そうそうそう、普通にあの北部コースで100ページで、南部コースで5、60ページぐらいとか全部暗記するんです、
そうなんですか、
それだけじゃないんですけど、本当は3年ぐらいも 必要だけど一連だけなんで、はい、北部と南部をちゃんと勉強してみたいな、はい、あ
そうですか、
うん、なんかこうねあのお客様がなんかバス乗ってたらあの例えばあガイドさん、うん、あの木は何ですかみたいにこう言われたら、うんうん、あれはですねってすぐ即座にこう言われたり
するそうですか、う
ん、やっぱ分かんないこと一般で分からなかったらすぐ調べる調べてもう分かあの先生とかにも連絡して、確認して教える、はいっていうのも徹底してやってて、すごい面白かったですね、はい、そしたら半年ぐらい経って、はい1年って言われて半年ぐらいに連絡が来て、はい、あのやっぱ1年じゃなくて半年でいいやって、はい、半年で研修明けなって連絡来たんですけど、はい、断ったんですよ、
はい、こっち罰ガイドの方が
なんかあのすいませんけど、うんはい、こっちも計画してるんで、はい、あの1年きっちり研修しますって、はい、師匠はよかれと思って早めてくれたんですけど、はい、ちょっと嫌ですって断って
嫌ですなんやこと怖ってね
なんやこっちはってねそうそうそう半年ってやっと見てて、うん、で結局1年後にまた古生が迎えに来てくれて、はい、でバスガイドやってる話とかして、うん、でその後角田さんの話あるなって一緒にホテルでロアジェルに泊まって、はい、ショーお風呂入ってくるから、うん、さっき入って私がでその後ショー入ってじゃあ上がってきたら一緒に飲みながらちょっと喋ろうかって言って、はいはい、でショーがお風呂入ってる間に爆睡してたんです、はいうん
もう最高だね面白いさ持ってるねすごいね
もう最悪です、ねうん、弟子としては失格ですか、
ねうん、でも起きてから寝とったなっていうのを言われるでしょ
はい言われました、うん、あまりにも気持ちよさそうに寝てるからもう起こさんかったわ
いや普通だったらね、なんで寝とんねんって言うかもしれない、
そ
う
そ
う
そう、はたかれるかもしれないしね、
何しとんねんって言われるかなと思ってるんだけど、でもね、それでもこうやってね、あの弟子です、師匠ですってこう言えるっていうことは、それだけのね、関係でね、続いてるっていうのはすごいなと思います、本当、温かいね、
温かいですね。
なんかね、まあ本当、ね、例えって言ったらあれなんですけど、本当、まあよく、ほら、ね、出来の悪い子ほどみたいな親子には実はあるんですか、
はいはいはいはい、
エリートじゃないんだけど、でもそんな子の方がもう可愛くてみたいな、
なるほどね、
もう本当、どっかでやっぱなんかほっとけないみたいになったんじゃないですか、ね、
そうかもしれない、
うん、でも相当可愛がってもらってますね、ねなんだかんだ、
で
も
ほら最初の出会いが、ねはい、さっきもね、たまこさんおっしゃってましたけど、はい、あのね、黒くて元気な猫がいるって言ったら、俺と似とるやって言ってところからなので、うん、やっぱりどうにかして無限にはできないっていうのはやっぱあるんでしょうね、うんうん、でもそういうのをなんか持ってらっしゃるのは感じますよね、なんかどことなくねこう憎めないというか、
ありがとうございます、師匠、
そしてまたあの、ねまあ、今ね本当にねあの師匠2人ね、はい、本当に今あの活躍もされてて、でまたね、まあ、ちょっと今、ちょっとね、あの体調崩してはいるんですけども、うんね、頑張っているんですけども、
はいね、やっぱもうだいぶ、うん、あの一時期に比べたら今元気になってきて、あの、はい、本当に動かなかったんですよ、動けなかったんですよ、はい、自分でも、はい、足も動かないし、はい、もう手もあんまり動かなくて、はいはい、自分で起き上がることすらできなかったんですよ、はいでも私たちもちょっと心配でもう危ないかなって感じてたんですけど、あの師匠やっぱ根性がすごいんですよやっぱ昔から根性、でも根性がある人が痛いっていうのを聞いたことなかった、痛いって一回言ってたんですけど、でもそれも初めて聞いたし、でもそんな人だからこそなんかやっぱね、抗がん剤治療とか今やって、そしたら結構治療が合ってて、普通は髪の毛とか抜けるじゃないですか、全然抜けなくて、
そうなんですね、
リハビリも頑張ってるんで今も起き上がれるようになりました、自分で。まだ歩けはしないんですけど、だいぶ寝返りもちゃんと打てるし、
そうですか、
自分で起き上がってちゃんと歩こうっていう練習もするし、はい、ちゃんと気持ちがちゃんとあるので、多分もう漫才できないかなって思ってたんですけど、これできるなって思ってます、
すごい、もういやもうまたね、復帰していただいて、ね、
できると思ってます。
例えばね、極端に言うと、まずはちょっとまあね、まあ、ちょっと車椅子からまあ始めてみて、リハビリで始めてみて、そこでね、まあ一緒なんかもまあ喋ることからでもいいし、ね、これなんかカムバックね、本当、ね、ぜひぜひね、 達成してほしいですよね。
そうですね。まあ、いや、またね、うん、あの、夫婦漫才大好きなのでね、うん、私も、
ね。
面白いですね。そうそうそう。もう本当に、この、私もやっぱりね、見ていて、こう、落ち込んでいる時とかもあるんですけど、その時にね、たまたまね、この漫才を見て、うん、もう笑って、元気をいただいてね、うん、また頑張ろうって思えた、うん、きっかけもありましたのでね、うん、もうぜひまたね、復帰していただいてね、また見てみたいなっていうのがありますね。
あの宮川さんというこの名前もそうなんですけど、あの夫婦漫才っていう括りで、今はもうお笑い芸人さんたくさんいる中で、夫婦漫才って今正統派の夫婦漫才誰がいるかなってですよね。
もう数少なくなりますね。
そんな中でやっぱり大好き花子さん、もう本当にもうね、これからも、なんだろう、ね、まあ、僕、本当にもう、なんか、ここで、もうなんか、無責任なことしか言えないんですけども、ぜひまた、また、ここにね、舞台に戻ってきていただいて、
舞台好きですからね。
で、やっぱりもう、お客さんを笑わせるっていうのが、やっぱり、その最初のね、たまこさんが、お客さんが笑ってる、そうやって、自分もなんか一緒に笑ってるっていうことか、なんか、これね。やっぱどっかでこうなんかこう結びついたのかなっていうから、ね、これね、いやもし本当にまたその時ね、それをまた一緒に見ながら、また玉子さんもまたここで沖縄でもまたそのね、今活動もされてて幅広げられてまして、それが何よりのね本当にね師匠への恩返しにもなりますもんね。そうですね。
最近も挨拶回りとかいろいろ映画祭のグッズとかいろいろ配ってるんですけど、配りながら恩納村の道の駅に行ったら、師匠がずっとシークワーサージュース送ってってメールが来てたんで、師匠にシークワーサージュースとガバジュースとパイン送って、なんか送りますって写真撮って、わーっつってまた送ったら、わ美味しかったわってっていうやり取りとかも。すごい楽しくやってます。
いいですね。
さすがに最近はもう怒られたことないですか？
もう逆にもう怒られなくなりましたね。
はい、そっかそっか。
もう多分東京に出てきて、お一人立ちみたいな形になってるので、も
う
逆に師匠に許可取ってやるとかはもうなくなって、逆に師匠がもう自分でやっていけっていうのをちゃんと。ただもう宮川一門だから指定はずっと、いつでも帰ってきていいし、大阪で泊まるとこなければ師匠の家に絶対泊まって。いつでも夜でも夜中でも朝方でも全然いいって言って、
あそうですか。
でも家だと思えて
る感じで、嬉しいね。
めっちゃ泊まってますから
。嬉しいね、そういう。
それはそれまた嬉しいですよ。本当それがまた本当にある意味卒業でもあったりするんでしょうね。それで独り立ちしていくことがね。でもなんか今日すごいいい話聞いた。
本当ですか。ありがとうございます。
もうね、なかなか聞ける話じゃないのでね、やっぱりね、もう貴重だなと思って。
うちの師匠は沖縄が大好きなんで、沖縄にもよく遊びに来てたんで、
そうなんですね。
那覇マラソンの応援とかも毎年来てて、
そうだったんですね。
そうなんですよ。応援で、糸満の方の吉野家の前向かいの方でいつも応援してて、
そうなんですね。
牛丼食べながら、
牛丼食べながら、
なぜに
食べてますね。いつも
そうですね。でも、花子師匠ね、また元気になられてね、ぜひまたご夫婦で、ね、応援にいらしてくださいね、お待ちしてます。
その時はぜひね、もうね、玉子さんも一緒にね、
本当ですね、
宮川一門で、ね、
もう3人でいらっしゃるところぜひね、お見かけしたいなと思ってます。
ぜひ見に行きたいと思います。
ぜひぜひお願いします。
本当に、ここまでではですね、じゃあこのね、我が師の話ということで、はい、ね、まあね、まあ皆さんもね、おそらくお世話になった先生とか師匠がね、いらっしゃると思いますが、たまにはね、こうやって思い出してみて、ね、で、またこうやって、あの時はあの人にも怒られたなとか思いながらも、で、今こうやって元気にやってますよってことでね、なんかこうやってまあ、こう思い出してみて、で、また、こう、まあ時にはね、また、その時思い出に吹けてみて、いるのもいいのかなって思って、それでまたそれをね、自分の糧にしてみてね、ね、なんかもうすごい、あまりにもなんかもう玉子さんのエピソードがもう素敵すぎて、まとめようにもちょっと今、どうしよう、どこでブレーキ止めようみたいな。
いやいや、でも
師匠がもう素晴らしい。
こんなにね、不出来な方とは思わなくて。
恐怖です。
そうそうそう。ね。あんなできらんのと思わなくなかったので。
あ、一個思い出した。ちょっと、師匠に、あの、女の子だから、うん、ちょっとコントもするから、レディースコントみたいなのもやるから、はいはい、髪伸ばせって言われたんですよ。はいはい、で、髪結構伸びてたんですけど、はい、師匠絶対切るな、切るなよって言われたから、はい、次の日にバッサリ切っちゃって。はい、切るな、切るなってもうめちゃくちゃ言うから、はい、なんかもう、めっちゃ切りたくなって、はい、次の日にバッサリ、師匠、あの、刈り上げにしたら、うん、めっちゃぶち切れます。
切るなよだやろ。
なんでや。
なんでや。
もう、あれだね、もう。
反発してますね。
タファン講座のエピソードトークだけで、ね、多分3時間くらい消す。
これは絶対聞けるよ。
うん、これ、あの、これ、あのね、うん、あの、吉本のね、トークライブでやりましょう。
だからね、ぜひぜひ。
やってもらいましょう。
ね、ほんとほんと。
でも、ちゃんと謹慎した時に、謝って、うんうんで、はい、ちゃんと謹慎明けに謝って、はい、師匠の家に、うん、あのちゃんとあのすいませんって言ってシーサーを毎回渡してたら今師匠の家シーサーだっけ超新鮮
魔除けのはずが魔除けばっかりになっちゃった
大変ですねもう大変ね、守られてから次守られすぎてね、うんうん、大変かなって言って
もう次はも う, もう次はマングースも置いておきましょう
本当ですねぜひね
マングース持って
あの初心に戻ったつもりですいやねじゃあですね、じゃあここまではですね、ね和菓子の花和菓子の恩ってことでございまして、はいはい、ですでまああのですねまあ後半もですね、うん、ちょっとまたあの、たまこさんに残っていただきまして、はい、ちょっとお話もさせていただきますが、はい、では、ちょっとこちらでございます。さあ今回のわらば研究所はですねゲストに宮川珠子さんをお迎えいたしまして、はい、で前半はねあの和菓子の恩ってことでですね、はい、和菓子のお話をたっぷりとお話させてまだまだ聞きたいんですけど ね, ねここからはねちょっとまあ、ね、少しちょっとねあの、はい、趣向を変えまして、はい、あのまあ今ねあのコロナウイルス流行ってますね。
はいはい、流行ってますね。
コロナウイルスの影響でですね、うん、もういろんなイベントなどもですね、まあ自粛とか中止とか延期ができております。実はね、吉本興業さんもね、はい、そのにちょっとまああのまあちょっと影響を食らったんですよね。
だいぶ影響を食らってます
ね。で、うん、もうね、宮川珠子さんといえば。このイベントが実は今年もね、
そうなんです
ありますが、はい。
はい。よろしいでしょうか。はい。第12回島全部で大きな祭、沖縄国際映画祭が、はい今年も開催するんですが、はい、ちょっとやっぱコロナの影響とか、あの、やっぱ命が大事なので、はいはい、縮小をもうします。はい、
あ縮小で開催する。
縮小で開催はします、はいはい。縮小するってことはもうイベントはないんですよね。はいはい、その、ね、今までメインイベントだったレッドカーペットとか、うん あの、お笑いステージ、はい、映画上映ももうないです。
はい映画の上映もないんですか？
はい、ないです。人が集まるのはもう一切もう全部なくなりました。ね、が、あの、過去の、あの、せっかくなんで、過去の、パネル展、写真めちゃくちゃ。はい吉本がオフィシャルでいっぱい撮ってるので、はい、あの見れない、はい、あの芸人のとか、うん、俳優さん女優さんの、はい写真展とか、はい、いろんな映画のとか、ちゃんと、吉本らしく、11回までのやつをパネルにして、うん、あの沖縄花月だったり、はい、ラフ&ピース専門学校だったり他いろんな場所に、置いて見れるような形 で,
うんで、ね
楽しんでもらうっていうやつとあ、はいはい、やっぱあの首里城が去年、はい、あの燃えてしまって、はい、それの、首里の周辺のお店とかもみんな、うん落ち込んでるんですけど、そういったところも盛り上げていこうということで、はい番組企画とかもそこでやったりとか、
はいうん、そうなんですね、
うん、なんかそういう放送とかでお届けして楽しんでもらうみたいなイベント、
は
い、
なるほど、
はい、
今年はすごい今年はちょっとじゃあ一旦ちょっとね、今年一旦ちょっとね、うん、立ち止まって振り返ってみたりとか、うんうんうん、それでまたね、まあ、来年に向けてじゃあ、ねうんね、あのね何をしようかってね、うん、あれですよね、まあ、だからある意味縮小という名目で、うんはい、ある意味 1年延期でございます。
そうですね。
1年もまたさらにね、はい、2年分楽しめるってことで。
そうですね。まあ、今年、まあ、できなかったやつをまた温めて、来年にバーンって、さらに盛り上げて、
そうなんです、
ね、違う形でまたいいものになっていけばいいのかなっていうので。
またね、一味変わったね、一皮むけたまた映画祭になるかなと思うので、来年ね、また楽しみにしたいと。
はいはい、今年もやるので、パネル展示
そうですね。私も行こうかなと思います。
来てください。
私も行きたいと思います。
ありがとうございます。はい、
ね、またまあ、あと他にもね、まあ、ほら、ね、他のね、吉本さんもそうだし、他のイベントもそうなんですけども、
はい、そう
ですね、あと吉本沖縄さんでは、まあ、まあ、今、あちらの、毎日まあ、ね、ライブもありますけども、うん、こちらでも影響とかありますか？
そうですね、吉本もそのコロナの期間の1週間ぐらいかな、うん、劇場はもう全劇場も閉鎖みたいな、
は
い、もう閉めて、もう対策して、
ね、
少しでも抑えて、ちゃんと面白い
の
ま
た、なるべくちょっとね、最低限抑えてっていうことで、
は
い
は
い、
そうなんですよ、だから、本当は5周年、沖縄花月5周年があったんですけど、私も、
あ、もう5周年になるんですか？
そうなんですよ、3月の、もう終わったんです、3月の8日、5周年、7日、7、8で5周年企画をやってたんですが、はい、私もガレッジで の沖縄新喜劇に、はい、出してもらう予定だったんですが、もう全部キャンセルになりましたね。
そうだったんですね、
はい、だから今は芸人さんがすごい暇だと、
今
まあね、仕方ないですよこれは ね
まあ仕方ない、ね、まあだからこの間にできることをね、前向きに考えて、ね、次に
っつって、なんかこう、うん、何でしたっけ、あのね、勝田文枝さんがね、はい、なんか動画でね、そのなんか落語をなんか披露するとかなんかね、
ありました、
動画配信で、無観客で、だこういうのもなんかね、動画配信で、まあ、改めてなんか挑戦的なことができたりとか、
ね、そうですね、新しいところにまた ね、うん、ねこれきっかけでやって、また、ね、またそれがつながれば面白いなっていくはずだし、
まずはね、今年はじゃあそのね、まあ、はい、非常にまあちょっとね、まあ、ちょっとまあ寂しいですけども、
はい、
まあね、まあ、なんでしょう、まあ、やっぱり一番はね、まあ、笑いはね、何よりの免疫だと思いますので、
そうですね、
そうなんですよ、はい、笑って。やっぱみんなこうニュースばっかりかこうね、これは毎日同じばっかりだと見えちゃうんで、ぜひね、まあね、宮川ね、玉子さんはじめ、それでまた、ね、首相もはじめ、本当にたくさん芸人さんがね、うん、人を笑わせるって素敵だなっていうのをね、はい、こういう人たちがね、もう次から次へと出てきて、でね、まあ、やっぱり日本中、まあまあ世界中、ね、もう楽しくね、聞かせればいいかなと思っておりますよって、はい、で、はい、何をきれいにまとめようとしてるんだってことで、ね、はい、あとですね、まあ、あと、はい、まあ、他にもですね、
はい、
先週こちらの番組で、はい、ゲストさんで来てくれました、新十助、
はい、
ですね、新十助のコンビがですね、あと純選手と一緒にやってました、はい、3月17日の純十助ライブがですね、
はい、
こちらの中止になりましたので、これ合わせて、こちらも案内いたします。はい、これ私がゲストで出る予定だったんですけど ね、そうだから、そうだから暇になりました。
はい、そう、私もね、その時行ったんですよ、やってから、ね、いや私も見に行きますねって言って話してたんですけど、
その翌週に中止になりました。
そうなんです、ね、
じゃあまた改めてまた呼んでもらって、
ね、そうですね、
夏のね、スペシャル
次でね、
KC 祭りやります。
やりましょう、ぜひ
吉本さん呼んでください、今度謎をかけやってください。
もう楽しみ、もう見に行く、
またそしてですね、以前出ていただきました、はいはい、ウルトラコピーフェス2020のです、ね、イベントでございますけれども、はいはいはい、こちらもですね、あと、まあ、こちら今のところ開催予定というのは、ね、来ております。
あ、そうなんですね、
3月21日、うんうん、土曜日ですね、
はいはい、ミュージックタウン、ここはじゃあそのまま開催 で、
そうですね、
は
い、ミュージックタウン音市場3階ホールで、
はいはい、
でこちら実は、チケットですね、はい、2組ペア2組、はい、合計4枚ですね、
はいはい、
こちら FM 那覇で、こちら、こちらのプレゼントいたしますので、
はい、
FM 那覇までこちらの連絡いただける方、
はい、
メール、はい、こちら780@fmnaha.jp で、
はい、
780@fmnaha.jp でですね、
うん、
はい、ウルトラコピーフェスのチケット欲しいぞと、
はい、
ね、これいただいたら、まあ、この当日受付で引き換えということで、
あ、
というのをやって、は
い、
企画しておりますので、
はい
はい、ぜひぜひお越しください。はい、ただね、本当にね、もうなんだろう、ちょっと気分悪いなとかね、体調悪いなと思うんでしたら、うんうん、ちょっとまあ控えて、はい、で、うん、ぜひぜひね、まあ、あんまりね無理しないように、
うんうん、
で本当に、まあ、 最低限のこのね、あの皆さんこのね、このまあ動きでね、はい、あのそしてまた周りの人たちとね、まあ楽しさを共有しましょうと。
そうですね。ね、あの T 洗いと。ね、うがいと、
うがい、
そうそうそうそうね。でまた出るときにはマスクもしてね。
まだね、あの咳エチケットね、
ね、そうそうやって、はい。
ね、まあこれはね本当にね、まあ早く収束していただきたい
そう
なんですけどね。うん、まあ、のこれは、ね、本当にもう、ね、あのまあ、ここで、ね、まあ、僕たちが、ね、沈んでてもしょうがないので、
もう次につながる、ね、うん、もうこの、ね、うん、あのまあ、冬の時代といいますかね、うんうん、冬はもう必ず春になっていきますからね、なのでね、その春来るのを、ね、また待ちながら、ね、うん、はい、大きな花を咲かしていきましょう。
これをまた、ね、まあ、ある意味こう教訓というかね、これで、よし、じゃあ次回あこの今回この経験を生かして、じゃあ次回同じようなことがなった時に、じゃあもうそのもう二度とその手は食わないっていうぐらいの、
そうですね、
それでもね、でまたあのこうやってでまた、まあ、皆さんでね、まあ、楽しいこの世界で、はい、楽しい世界って言ったらあれだけどね、なんかね、あの、まあ、本当にもう、まあ、皆さんがね、もうとにかく笑って楽しく過ごしましょう。
はい、そうですね。
それに尽きると思います。
はい。
いやー、なんかすごいやや強引なまとめ方だったんですけども。
あの沖縄花月で YouTube なども配信してるんで、
あ、はい、
ラフテーっていうやつも、
あ、ラフテー、はい、あ、美味しそう。
あのそれも美味しそう。芸人が喋ってるんで、はい、なんかそれでもちょっと笑えると思うんで、はい、
なるほどね。
はい、またあのね、ね、まあ、玉子さんはまたあの、まあね、県外もあちこち回ってるんですよね。ね、
はい、手びちバンドっていうバンドの活動したり、今度は6月にはガレージ戦の単独、はい、のライブに出してもらったりとか、はい、ネタでちゃんと出してもらったり、5月には奄美のイベントとかもあったりとか、はい、
すごいね、これはまたね、まあ、吉本さんのまあホームページとか、はい、
そうですね、
あとまたチェックして、
フェイ
スブックでも、
はい、ツイッターとか、
はい、
ね、あと NSC あの沖縄芸人募集してますので、はい、あの入ってます、入ってください、入ってください、2020年
芸人一人確保ってこと
で、ね、アイエナってもう確保されました、
はい、
はい、連れていかれそうですね、
ただ姉さんって呼ばないといけないです
さあさあさあ、話がね尽きないでございますけども、はい、ではわらば研究所時間いっぱいでございます、
はい、
担当私ケイシーと、
はい、副所長まーちゃんと、
黒木名号さんです
、はい、この番組の提供は炎上機のダブルギアの提供でお送りいたしました、それではまた、
グブリーサビラ。